ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、僕はペンシルベニア州のフィラデルフィアのテンプル大学に来ています。今日のインタビューはですね、テンプル大学に2015年から来られていて、地球物理学のアシスタントプロフェッサーをされている武藤さんとインタビューを取りたいと思います。今日武藤さんにお聞きしたい内容っていうのが、地球のことを勉強しようと思ったきっかけとか、あとは地球物理学についてで、武藤さん何回か、南極にも研究というか調査で行かれてるんですけども、南極でどんなことをされていたのかとかですね、あとは地学、僕も実際高校の時に地学を勉強していたんですが、その地学とかを勉強している高校生に向けてのメッセージ等々お伺いしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。日曜日に
わざわざ、とんでもないです。遠いとこお越しいただいて。はい、
僕もちょっと地球物理学っていうのが、武藤さんとのこのインタビューが決まってからいろいろウィキペディアで調べてたんですけど、はい、なかなか初めて聞く内容で、
はいはい、
ウィキペディアとかで調べてるだけで面白かったんですけど、
はいはい、
実際武藤さんがこう地球のことを勉強というか研究というかしようと思われたきっかけっていうのはどんなことがあったんですか。
はい、そうですね、実を言うと地球のことっていうよりもちょっと飛んだ感じになるかもしれないですけど、僕とりあえず南極に行きたかったんですね。
あ
最初はっていうのはなぜかというと、自分の父親の仕事の関係で中高はオーストラリアのパースっていうところにいたんですね。はい、でそこパースには港が、フリーマントルっていう港があるんですけど、そこは日本の南極観測船のしらせっていう船があるんですけど、それが南極観測隊を南極に運んでいく途中に泊まる港なんですね。それでその日本人のそのつながり、日本人会現地に回りまして、そのつながりで父親が戦場パーティーに呼ばれたことがあって、
はい、
その時に南極から取ってきた氷を家に持って帰ってきたことがあるんですね。で聞いたことあるかもしれないですけど、その南極で取れた氷、北極のグリーンランドとかの氷でもそうなんですけど、そういう氷の中には気泡がいっぱい詰まっていて、
はい、
それって太古の空気なわけなんですよね。でその氷を使って水割りを作ったりとか
して、美味しいって言いますよね。
そうですね、美味しいですし、であとはその氷の気泡が、氷が溶けていくと気泡からその太古の、はい、空気が出てくるっていう、そういうロマンがあるとか、そういうことがあって、すごい珍しいものなんですね、とりあえず。でそういうものを僕が中学校の時に中学生の時に父親が持って帰ってきました。はい、これなんだということになって、ちょこっと調べたりすると、南極っていう場所があってすごいんだ、でどこの国も属してない、そういう特別な場所があるんだっていうふうに考えたら、行ってみたいなと思って、そういう思いがあって、でそれと高校が終わって僕日本に帰って千葉大学に入学したんですけど、
はい、
たまたまその帰国子女を受け入れる試験っていうのをやってるのは千葉大学の中で、僕実際実家が千葉なんで、はい、一番近い大学は千葉大学なんですよ。で受けて、で受けようと思って、その帰国子女枠の、特別の試験をやってるのは理系で地球科学科だけだったんですよ。
はい、
なんかそういう成り行きで入ったんですけど、そしたら4年生の研究室配属の時に、
はい、
ちょうどその1年2年前ぐらいに南極で非常にいろいろな研究をされてた、西尾先生っていう、もうご体感されたんですけど、そういう先生がいるっていうのは分かりまして、南極に行きたかったので、もうそれは直接西尾先生のところ行って、いつか行かせてくださいというふうにそれで入ったんですね、研究。そういうのがあって、地球科学は成り行きであったんですけれども、
でも運命的な感じですよね、それね。
そうですね、かっこいい言い方をしちゃうとそうなんですけど、
はい、
はい、やっぱそのじゃあ最初の南極にとりあえず行きたいっていう思いでずっとやってて今があるっていう感じですね。
はい、でも僕も実は最近親から小学校の時の卒業文集が、写真が送られてきたんですよね。
で親がびっくりする内容を読んでびっくりして僕に送ってきたんですけど、小学校の6年生の時に僕は将来アメリカに行くって書いてあったんですよ。まあきっかけもちろんいろいろあったんですけど、全くそのことは忘れていて、20後半の時にやっぱアメリカ行こうみたいな感じになって、でまあいろんな縁があって結局来れて、あの永住権も取れてずっといるんですけど、やっぱり何かしら自分で何かしたいってちっちゃい時に思ったことって、
はい、
あの多分アンテナがどっかで張ってるんでしょうね。
そうですね、はい、
だから多分自然とそういうものをこう引き寄せるというか、それはあるのかなって思いますよね、
はい、いやもうそれ非常に分かるし、あともう一つの考え方としては、きっかけチャンスって結構いろいろ転がってて、はい、でもやっぱアンテナ張ってないとそういうチャンスが来たっていうのは分からない
んですよね。
はい、だから、まあ、たまたまだ自分の場合、それで、あの、自分の場合はその研究室選ぶときに、その南極で、あの、精力的に研究された先生が千葉大にいるっていうのが分かったんで、はい、それで運よく行けたんですけど、はい、あ、やっぱ、自分は何がやりたいのかとかっていうのが分かってないと、なかなかそういうのありつけないのもありますよね。はい、
実際今その話の中に出てきた地球科学と地球物理学で、
はい、
さっきちょっとインタビュー前にお聞きしたのが、はい、地球科学って大きい枠の中に地球物理学っていうのがあるってことだったんですけど、
はいはい、
地球物理学の中で多分いろいろ学問というかその研究内容があると思うんですよ、
はい、
大まかに言うと地球物理学っていうのは、はい、まあ、大まかに言えないかもしれないですけど、
いや、どんな、そうですね、言えるとは思うんですけど、うん、地球科学全体としてまず何を分かりたい学問なのかっていったら、地球がどういうふうに成り立って、今地球上で何が起こって、
はい、
で最近こう非常に重要だと思うんですけど、じゃあこの先地球どうやって変化していくのかっていうのが大まかに言うと分かろうとしている学問だと思うんですね。で地球物理学、なぜその物理学っていうふうに言うかというとですね、そのじゃあ地球の内部を探査したり、まあ、外部にしてもそうですけど、その探査する手法を、まあ、僕らの中でその物理学的な方手法っていうんですけど、それ何かっていったら電磁気学を使ったり、その重力を使ったり、あとは地震波ですね、はい、その人工地震であったり自然の地震であったりするんですけど、地震波、そのいろんな波、あ、その電磁波もその波の一種ですけど、その波をいろいろ地球内部に送ったりして、じゃあ反射してきたものがどういうふうに変化して反射してくるのかとかを使って、内部はどういう物質でできているのかっていうのを探査するっていうのが地球物理学っていう、簡単に言うとそういうものですね。
なるほどですね。実際ちょっと最近あの日本の JAXA の人と会う機会があって、
はい、
まあ、はい、いろいろ話聞いてたんですけど、その中で、衛星、宇宙に、はい、まあ、宇宙に飛ばしてる衛星からデータ、ね、はい、例えばあの北極の氷がどれだけ面積が、はい、あの狭まってるかとか、はい、二酸化炭素の量がどれだけ、はい、1年を通してやっぱあの木が枯れた時なんかは、ね、とかそういう時期によってエリアによっていろいろこう調べたり、
はい、
してる衛星とかもあってっていう話をしてて、はい、まあ、データも見せてもらったんですけど、
はい、
まあ、そういうのも一緒にこう使ったりはするんですか。
そうです、はい、あの、そうですね、自分地球物理学って言ってますけど、その中でもあの雪氷学っていうものをやってまして、
はい、雪氷学は雪の氷ですね。
あ、そうですね、雪氷学、あの英語で言うとグレイシオロジーって言って、あのグレイシャースっていうのは氷河ですけど、はい、あの氷河を研究するからグレイシオロジーって言うんですけど、その地球の表層に近い内部のこともあの探査するんですけども、はい、それがどういうふうに氷に影響を与えるかっていうのを探査するっていうのも一つの課題だからやるんですけど、やっぱあの地球表面とか、あと上空飛行機飛ばしたりして上空から見るとか、あと衛星使って宇宙からあの見るっていう、でそういうデータもあの使ってます。なので僕らで言うと、その地球表面で の観測と、あとはそうですね、航空機使った観測、衛星使った観測っていうのをいろいろやっぱ合わせて
そのデータを取って、
そうですね、
研究して
っていう、はい、それで氷はどうやって動いてるのかとか、
うん、
あとはじゃあその氷の下の情報をどうやって取るのかっていうのは、あのその3、まあ、大まかに言うと3段階ですよね。その、まあ、本当地球 表面っていうか地べた、
はい、
僕らは地べたっていうんですけど、地べたでやって、あとは航空観測して、あと衛星観測して、そういうことやってます。
実際あのよく日本語で氷山の一角っていうじゃないですか、
はい、
で氷山の一角って、昨日もちょっと僕ネットで調べたんですけど、じゃあウィキペディアでこう想像図みたいなのが出てきてて、
はい、
その表に出てる氷 が何割かで、本当8割、7割、8割は下に、9割ですか、
はい、
もう下に埋まってるみたいな。
そうですね、あのアルケメデスの原理ですよね、はい、それっていうのは、その氷の密度っていうのは、大体900キログラムパーキュービックメーターだから、900キロ、1立方あたり900キロが、日本語で言うと、はい、ですよね。で海の水っていうのは1000よりちょっと上、1023とか1028とか1030とかっていう、まあ、その比率がほぼそのパーセントで表れるので、900÷1000 で大体 90% っていうのは実は海面下にあるんですよね、はい、氷山っていうのは、
はい、あれ結構僕初めてちゃんと見て知ったんですけど、すごい比率ですよね、あれってね。
そうですね、はい、
ああいうのも、あのどれぐらい、ああいうのもやっぱり影響とかあるんですか、なんてその雪氷学勉強する中では、はい、そういうのも。
あ、そうですね。でじゃあその雪氷学なんでこう最近重要な学問になってるかって言ったら、はい、これは地球温暖化とすごい非常に強い関わりがあって、
はい、
僕ら何一番、あの人類としての一番課題って言ってもこれあの過言ではないと思うんですけど、あの陸地の上に氷がいっぱい、山岳氷は氷がいっぱいあったり、はい、あとは南極っていうのはあれ実は大陸の上にすごいとてつもない量の氷があってですね。
あ、全部氷じゃないんですか、あれ。
あの岩とか山が出てるところもいっぱいありますけど、うん、あれっていうのは陸地の上に平均でですねほぼ2000メートルぐらいの厚さの氷があってですねで地球上の淡水の 90% ぐらいというのは実は南極に氷床として南極の氷であるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でとてつもない量 の, その水があって、で実はその地あの南極の氷床が全部溶けると、あの地球の海面が全部で57メートルぐらい上がるって計算になるんですよ、まあ、それがそのじゃあ今からどれぐらいのうちにそう全部溶けるかって言ってるんじゃなくて、全部溶かしたとしたらそれぐらいの質量が、うん、南極氷床してあるんですよ。でそのとてつもない量の淡水がその陸地の上にあるものが温暖化によって溶けると、これが海面、あの海に出てって海面上昇を引き起こすんですね。で今その57メートルって言いましたけども、そのうちのちょっとでも上がるってことは30センチ40センチはたまた1メートルって、はい、でもこれ人類にとってはすごいあの重大なことでして、30センチ海面上昇するとモルジブとかあの南太平洋にある島とか
が
なくなってしまいますし、で地球の人口のすごい高い割合は海面から1メートル以内ぐらいに住んでるわけですよね。そうするとフロリダが半分なくなるとか 1,、はい、1メートルの海面上昇があると、まあ、そういうことにつながっているので、じゃあその温暖化、地球温暖化っていうのは紛れもなく起こっていて、その中でじゃあ海面上昇はどれぐらい、その南極氷床であったりグリーンランド氷床であったり、あの世界中にあるいろいろな山岳氷河からどれぐらい寄与しているのか、どれぐらいの海面上昇はその色、そういういろんな氷が溶けて起こっているのかっていうのが、あのというのを分かろうとしている学問、まあ、そのな学問の課題の一つとして、大きな課題の一つとして持っているのが雪氷学というものですね。はい、でそので自分はじゃあ実際にそのうちの どのピースをやってるかっていうとですね、その陸地の上に氷があって、氷って流体で非常にまあ遅いスピードですけども動いていて、その陸地にあったものが少しずつこうあの海に向かって動いているんですけども、その動いているスピードを司っているもの何かっていうと、まあいろいろある要素のうち大きな要素がその陸地、あの氷の一番下と陸地では
くっついてる部分ですね
そこが何でできてるか、あのそこに水があるのか、はたまた泥なのか、あとは水をあんまり含んでない砂なのか、それとかあとすごい硬い岩なのか、
岩石みたいなものなのかとかで、
それによってあの氷が動く速さっていうのがあの全然変わってくるんですね。っていうのはということは、その氷、陸地にある氷がどれだけの速さであの海に向かうのかっていうのをあのが、その海面上昇をあの調査する上では非常に重要なパラメーターの一つでして、うん、それを地球物理探査を使って氷の下はどうなってるのかっていうのを調べてるんですねで最初の質問あれでしたね、その氷山の一角っていうところ始まって、
あ、まあ、でも氷はそこからスタートしてますからね、はい、でも
で、まあ、その話に戻ってまとめるとなると、はい、その氷山って、あ、最近ちょうど1ヶ月前ぐらいですね、南極からすごい大きな氷山が分離して流れ出したっていうニュースあったと思うんですけど、はい、 あれって実はもうすでに海面に浮いている氷が、まあ、すごいとてつもない広さで、ロードアイランドが何個分とかよく言うんですけど、あのそのとてつもない大きな氷が氷山が流れ出したんですけど、あれって実はもう海面に浮いているものなんで、あれ自体が海面上昇には寄与しないんですね。あのどんどん北の方に多分動いていくので、それは溶けると思うんですけども、もうすでに海面にあの浮いてるものが溶けても、海面
あそっかそれはもうタンブラーに入ってる氷ですよね。
そうです、はい、はい、もう水位は変わらないですよね、はい、あの僕が今アイスコーヒー飲んでて、その前に氷が浮いてるコーヒーがあるんですけど、はい、
この氷が溶けても、
はい、この中にある
水面あ水えっ、ー、と何ですか、ね、水位は変わらないですよね。
はい、それと一緒で、もうすでにあの海面に浮いていたあの、まあ、棚氷っていう、うん、その陸地の上にある氷とは続いてるんですけれども、もうすでに
海の中にあるやつは、
はい、それが分離しても海面は上昇しないです、う
ん、はい、実際例えば長い地球の歴史の中で、はい、地球 の, その海水の温度が上がったり下がったり多分何回かあったと思うんですよね、はい、でその中でやっぱり日本のあいや日本じゃない、地球の水位っていうのは上がったり下がったりっていうのは歴史を繰り返してるんですか、はい、
そうですね、まあ、僕ら日本人なんで、その日本の話を言うと縄文海進っていう言葉ご存知かもしれないですけど、例えばだから東京湾とか関東平野はだいぶ海の下だったとか、
はい、
あれっていうのはその8000年ぐらい前かな、今と同じ、あ今より暖かかったんですね、ちょっと。なのでその陸地にあった氷っていうのはもっと溶けてた時期があって、でそういう時っていうのは海面が上がってたし、逆に氷期っていうのは今よりも海面100メートルぐらい下がってたって言われてますね。
じゃあ長いスパンで見ると今はちょっとこう地球の歴史の中で地球全体の温度が上がってる、ただその中で人間のその活動によってそれがちょっとこう飛躍的に上がってるみたいな感じで見ればいいんですかね。
はい、もちろんその自然なサイクルっていうのがあって、はい、自然サイクルの中で今うちらどこにいるかって言ったら、実は本当はちょっとあの氷河期に向かってるはずのところなんですけども、その最近200年ぐらい の, あの人間活動によって、まあ、主に二酸化炭素ですね、うん、あの温暖化ガスっていうのは放たれて、
はい、
あの普通 の, その、地球の自然のサイクルとは別なことが起こってるっていうのがその地球温暖化ですよ
ね、はい、じゃあ実際地球物理学についてっていうことと、まあ、今やられてる研究、雪氷学についてちょっとお聞きしたんですけど、
はい、
南極での研究って、
は
いはい、僕全く想像がつかないんですが、はい、まずどれぐらいの期間行って何回ぐらい行かれたのかってちょっとお聞きしたいんですけど、
は
い、
そうですね、大体、今まで6回か行ったことあるんですけど、大体1ヶ月か3ヶ月の間ですね。で、自分研究者なのでほぼあの南極が夏の時にしか行かないんですね。
南極が夏の時ということは日本は冬の時ですね。
はい。で、日本の南極観測隊行ったこともあるんですけども、その時は僕夏隊って言って、その越冬はしたことはないです。
はい、越冬すると温度どれぐらいなんですか？
越冬するとまあその南極っていうのもすごい広いんでいろいろあるんですけど、はい、日本人の皆さんに馴染みが深いのは多分昭和基地ですよね、やっぱり。
あの太郎寺、
そうですね、
はいはいはい、南極物語ですね。
はい、そうですね。で、あそこの昭和基地っていうのは南極の中でも比較的暖かい方のところにあって、なのその越冬して冬の最低気温で多分マイナス30、40度ぐらいじゃないですかね。でも僕が行ったことある場所の一つでは、そのすごい南極の内陸地、
はい、
すごい標高が高いんですね、3800メートルとか。でそういうところに行くと夏でもマイナス30度ぐらい で冬はマイナス80度ぐらいとかですよね、は
い、もうそれバナナで釘が打てるとかレベルじゃないですよね。
そうですね、バナナで釘が打てても多分その釘打ったらもしかしたらバナナ粉々になっちゃうかもしれないですよ、硬すぎて分かんないですよ、
はい、実際どんな研究というかされてたんですか。
はい、はい、でそのやったことまあいろいろあるんですけど、南極、日本の観測隊行った時僕まだ若い学生、日本でマスターの学生だった時期で、はい、自分の研究ではなくて氷を掘る仕事のお手伝いをしたんですね。
さっき言ったみたいな地震波を送るみたいなそういうやつですか。
それとはちょっと別で、
また別で、
はい、その南極観測隊行った時はその自分の研究ではなくてお手伝い、
はい、
で氷を掘るっていうのはその南極の氷床ってその、
さっき言った2000メートルでしたっけ、
平均で2000ですけど、はい、その内陸のすごい暑いところに行くと氷の厚さだけで3000メートルとか4000メートルのところがあって、それって 大体100万年ぐらい昔から雪が降り積もってどんどん押し固められて氷になってるんですね、はい、ってことはその中にさっき太古の氷って話をし太古の空気って話をしたんですけど、はい、雪って結構空気がいろいろ空気がいっぱいあってふわふわした感じですよね。それをどんどん押し固めていくとその過程の中で空気が、はい、閉じ込められるんですね。でそれで氷になってもわずかながらですけど、あとまあ気圧がすごい圧力がすごいかかるので空気の気泡がどんどん小さくなって、で昔の氷はそのまま残されるんですね。でそれを掘り上げて空気を取り上げてあげると昔の大気組成をそのまま調べることができて、で最近 その地球温暖化、人為的に起こされた地球温暖化っていうのがじゃあどうしてそうなのかっていうことの一つの証拠として、その昔の800万年ぐらいじゃない80万年前ぐらいまでの氷っていうのは掘り出されたことがあって南極で、はい、ってことは80万年ぐらいまで遡ってその空気大気の組成、地球全体の平均的な大気の組成がどうだかっていうのが分かるんですね。
ああそうですよね、
はい、そう見ると今っていうのは二酸化炭素 CO2 の話をすると空気大気の中での量が大体 400ppm っていうそういう単位があるんですけど、はい、400ppm ぐらいになってるんですね。ただ昔その80万年前まで遡るとその氷期寒氷期っていうあったかい時期と寒かった時期って繰り返されているんですけども、それがどういうふうに二酸化炭素の濃度は大体280か380ppm っていうところを行ったり来たりしてたんですね、はい、それが380っていう高い濃度があった時期もあるんですけど、人間がいろいろやる前に、でも今っていうのは380超えて400ぐらいになってると、まあ、それが一つ言いますよ。でそういうその氷を取る掘り出すっていうのは自分の研究ではないですけども、そのお手伝いもしたこともありますけども、最近はその自分は地球物理探査でその重力異常を見ると、あと人工地震を起こして氷の下の物質はどうなっているのかっていうのを探査していてですね、その重力異常っていうのは何かというと
異常ってのは正常異常の異常ですか？
そうですね、普通じゃないっていう意味ですけども、重力っていうのは皆さんもしかしたら地球どこに行っても一定のものだと思ってるかもしれないんですけど、
多分文系の人間はね多分みんなそう思ってると思いますよ
そうですね、9.82 っていうメートルパーセカンドスクエアっていう、はい、そういう値が重力だっていうふうに教えられてそれを使いますよね物理の中でも、はい、ただ実際はそうではなくて、地球あらゆるところに行くと重力値っていうのは違っていてですね、うん、それなぜかっていうと、まあ、万有引力の、公式っていうのを思い出していただくと分かると思うんですけど、この地球上というか宇宙にあるものって物質質量を持っているものを全てそれぞれ引き合っていて、
はい、
でそれはその引き合う力っていうのは何に比例しているかっていったら質量なわけですよね。で地球を一つの球体として考えて、すごいでっかい質量があって、そこの上に立っている人間がいると、で その2つのものがお互いに引き合っている力っていうのが僕らは一般的に言う重力っていうもので、それの重力、その力によって加速度、地球の中心に向かって加速してるわけですよね。その加速度っていうのは 9.82 メートルパーセカンドスクエアっていうそういう数字なんですけども、それって実は 9.82 の下のくらい、もっと下の小数点のところではすごい違いが出てて、なぜかっていうと、その地球の内部の物質ですよ、自分が今立っているところのその真下に例えばすごい大きな空隙があると、何もない誰かが掘ったとか、あとはすごい洞窟があったりすると、加速度っていうのは地球のその自分の下に質量が他のところよりもない状態になっているんで、地球の加速度はちょっと下がるわけですよね、
はい、
とかっていうので、あと硬いすごい質量密度が高い岩があったり、
近海があったりとか、そうですね、そういうのでも変わってくる
わけですか？近
海は、はい、近海はどうなんですかね、分かんないですけど、
いやでも金の探査はそこまでそこまで大きな金塊って多分ないと思うんで、やらないかもしれないですけど、でも、石油探査の重力使いますし、そうですね、いろいろ鉱物探査するのにも重力異常って使われていて、でそれを使ってじゃあその南極氷床であったり、まあ、グリーンランドだったりもそうするんですけど、
はい、
その氷、厚い氷の下のには何があるのかっていうのを調べるんですね。 でそれが一つのテクニックなのと、もう一つその人工地震って言ったんですけれども、あの氷の上で、地震波ですね、ダイナマイトとかあのをあの爆発させて地震波を送ってあげて、それで帰ってきた波っていうのがその氷の下から帰ってくるものであったり、氷の下さらに もっと深く潜ってその下の物質から帰ってくる波とかあるんですけど、その波を見て、あの物質はあの何があるのかっていうのを探査してます。でそういうことをやるのに1ヶ月2ヶ月とか長くて3ヶ月とか行ったりしてます、ね。
そういう感じのことをだいたい、まあ、自分のやられてる研究を各個人がこうチームになって南極でやってるってイメージですかね。
はいはい、
南極の生活って全く、まあ、はい、どうなん、全くイメージわからないんですけど、ああいうところって、朝例えば太陽が、
はい、
時間ってどんな感じなんですか。その、
そうですね、
太陽
のさっき言ったのがその僕ら行くっていうのは夏の時期なんで、はい、で極地っていうのは極夜とあと白夜、あ、じゃあそうですね、極夜、白夜ってありますよね。白夜は一日中太陽で出る時代ですよね、はい、夏っていうのはその白夜に当たる時期なので、あの日はほぼ落ちないですよね。一日中24時間ほぼ
明るい感じ
ですね。ですか、はい、
寝る時はじゃあ本当テントとかそういう建物の中で、それも自分の日本と同じようなサイクルで生活するんですか。
そう、ほぼそれに近いですけど、もうやっぱ行ってる時ってあのいろいろやることが多くて、はい、まあ、その普段よりも長い時間働きますよね大体。あのなので1日10時間12時間労働とかだったりするので、まあそうですね、7時に起きて9時ぐらいに仕事を終えて、はい、そこから飯食ったりして、で寝るのは11時12時とかっていう感じが多いかもしれないですね。って言ってもその南極に行ってもその基地でずっと生活して観測できる人もいれば、そうじゃなくて基地がない、何も誰も行ったことがないようなところに行ってテントで生活するっていうのも多くて。
のもあるんですか。
で実自分はその後者の方が多くて、
はい、
基地生活よりもあの野外生活、キャンピング生活みたいな感じですね。
食べ物って
全部自分で持ってって、
ね、持ってって、はい、もうキャンプみたいな感じですか。じゃあ、
はい、そうです。なのであのじゃあそういうキャンプがどういうものかっていうと、まあ、大体8人とか10人でやるのが多いんですけど、あの大きなテント1つ、まあ、みんなが使うテントが1つあって、その中にはコールマンストーブ、
はい、
あのツーバーナー、
あ、ありますね、
コールマンツーバーナーとかで、あのあプロパン あのタンク持ってって、はい、それで調理するのが多いですね。で、あの寝るときはそれぞれ一人一人自分のテントを与えられてたり、はい、あとは二人用のテントをシェアしたりとか。
テントってでも氷の上であの釘っていうかあれ打てるんですか。
ああの氷床の上でもあの雪なんで、あの雪の上にテント立てるんですね、はい、
なんかすごい楽しそうって言ったらあれですけど、
あ でもそういうのは好きでやってますね。あキャンプ好きじゃない人はやっぱちょっと辛いかもしれないですね。はい、
南極って、ま、た全然これ話は変わっちゃうんですけど、
はい、
生き物もまた全然生態、うん、生態系も違うわけですよね、はい、あれペンギンは南極にしかいないんでしたっけ。
そうです、あ、はい、そうですね、あの北極にはそうですペンギンはいないですね。
いないですよね、確か、はい、他にもやっぱりこうだって北極熊は北極にしかいないわけですもんね。
そうです、はい、
あの南極って熊とかいないんですか。
南極は熊はいないですね。あでもアザラシはいっぱいいるし、その南極だけの生物、自分生物はやらないんで、はい、よくわかんないですけど、南極だけの生物はなんだ。ペンギン全体はそうですね。南半球の方が分布してますよね。
そうですよね。
はいはい、
まあそれはいいや。
そうですね。でもそのあやっぱそのなんか南極で研究してるっていうとやっぱその質問があのされるんですけども、はい、僕がその行って研究するようなところってあんまり
生き物もそんなに。
そうです。生き物いないところが多くてですね、たまにこう迷った鳥があの飛んでいたりするぐらいで、
はい、
あんまり見ないですね。
でもやっぱりこう GPS とか持っていかないと道もないじゃないですか。
あ、ないですないです。
迷っちゃいますよね、
はいはいはいはい、
それはじゃあ持って行って。
そうです、はい、そうです。今はもうその GPS って非常に便利なものがあるので、はい、電池さえあれば。
何十年前でしたそれがなかったわけですよね。
そうですね、大変だと思いますよ。今あのそれこそブリザードとかって、目の前が見えなくなるような状況の吹雪の中で、はい、まあ、それで死んでいった方がいっぱいいらっしゃるんですけど、そういうのがあっても GPS さえ持っていれば、自分が来たところに帰れるんです
よ。そうですよね。
昔はそうではなかったので大変だったと思いますね。
じゃあここまでは武藤さんがやられてる研究とかの話だったんですけど、僕も実際高校の時地学を勉強していて、昔から僕なぜかアンモナイトとかああいう化石も好きだったのもあって、地学専攻したんですけど高校の時で、地層とか、あとは宇宙星座とかああいうのも含めていろいろやってたんですけど、多分地学を勉強している、高校生、特に理系の高校なんかは多いと思うんですが、そういう子たちに向けてこう武藤さんからの、メッセージっていうとなんかあれなんですけど、こういうのが楽しいよとか、逆にこういうのも辛いよとか、なんかありますか？
いろいろあると思うんですけど、そうですね、一番お伝えしたいこととしてはですね、その勉強してくださいっていうことなんですけど、どういうことかっていうとですね、その地学ってその理系の中でちょっと特化された分野ですよね。なんですけど、僕何が大事かって言ったらやっぱ数学であったり物理であったりですね。で、数学ってでも実は物理をやるための道具として発明されたものなんで、数学っていうものに対して、これでもその日本だけじゃなくて世界中どこでもそうなんですけど、じゃあ数学なんで教えてるのかっていうのって分かりづらいと思うんですよね。ただやっぱ数式解いたり微分積分やったりするのって何のためにやってるかって言ったら、でもそれって実は僕らみたいに研究するために必要な道具なんですよね。なので何が一番言いたいかっていうと、それぞれ その理系の分野の特化した分野に興味を持つっていうのは非常に大事なんですけど、そうじゃなくて基礎学力ですよね。それって高校とあと大学でも本当はそうなんですけど、その基礎学力をつけていただきたいという。なぜかそういうことを言うかっていうと、自分は逆なんですよね。後から今になってやっとけばよかったっていうことばっかりなんですよ。で、さっき自分言ったと思うんですけど、その数学って高校の時にいろいろやると思うんですけど、何のためにやってるかって分かりにくいんですよ。
分かりにくいです。僕も大嫌いでしたもん、数学。今になってすごい後悔してます。
そうです。で、僕ら地球物理学なんて、あれ微分積分ほぼ解いてる世界なんですよね。なので非常に今自分実は苦労していてですね、いろいろ、もっと数学、物理数学ですけど、物理数学できる人間になりたいなって今でも思ってるんですけど、なので地学が好きでその地層を見たりとかって非常にいいと思いますけど、それと
そこに 元となるその基礎学力があった上でってことですよね。
でももともとそういう興味がないと、やっぱ、
そうですね、
何回も言ってますけど、数学って何のためにあるのかっていうのが分からないと思うんで、そこの両立っていうか、分かりつつ2つともやっていくっていうのはいいんですけど、でもこれってやっぱこう教育のあり方の問題と、あと先生の問題って非常にあって、
いや僕ね、すごい感じます。最近僕もちょっと数学を全く本当嫌いで苦手で、まず苦手意識を持っちゃったので高校1年生で捨てたんですよね。で、今になって思えばなんで数学ってあるんだろうって思って、いろいろその数学関係の数学が楽しくなる本とかいろいろ読んだりとかしていく中で感じたことは、数学って僕は文系なんであれなんですけど、論理を学べるというか、論理学べるのとプラスあと演繹性というか、その公式からいろんなことを生み出すというか、一つのことから10個のことをそこから広げていける、10個のことを覚えるよりは1個の公式というか、その理念を覚えてそこから広げていくっていう考え方が数学ができるんじゃないかなと思って、もっとそういう面を先生が分かって教えてくれてれば、今の高校生も多分数学嫌いなことすごい多いと思うんですよね。そういう部分が高校生中学生に教える先生がいれば、もっとこう論理でうまく話せる子とかも出てくるのかなと思って、アメリカ人ってそういうの得意な人多いじゃないですか、論理で話すの。
そうですね。いやでもまだ一般的な話でそういう人数の割合どれぐらいなのかっていったら、多分アメリカの方が多いと思いますし、日本でもそういう人いますからね。
文系だとほとんどいなかったんですよね僕。理系はそれこそ数学をやってるから自然とそれが身についてる人が多いのかなと思ってですね。あと経済学とか、経済学もほとんど数字なので、
そうですよね。 そうですね、
本当先生の役割って大事ですよね、
はいはい、でその自分その、まあ、大学で教えてますけど、たまにこう高校とか中学に行ってお話ししたりするんですけど、そういう時にはそうやっぱ今やってることの大切さ、
はい、
っていうのを解いて回るってことでもないですけど、そういうことはお伝えしてますね、うん、いやこういうふうに僕は地球物理学をやって設備学をやってるんだけども、何を使ってるかって言ったら、今君たちがやってる例えばあの微分方程式は高校でやらないか、でも微分積分っていうのはこういうことのために勉強してるんだよっていうのは言うようにはしてます、
ね、うん、そういう大人の人がいるだけでだいぶ若い人へのメッセージって、まあそれを受け取る側のあれもありますけど、はい、あります、大事ですよね。あ、じゃあこれ最後の質問なんですけど、さっきのその雪氷学の重要性の一つとして温暖化っていうのが、まあ、との関係があるよって話があったんですけど、その僕らが一個人として、まあ、地球のためにって言ったらちょっと大きな括りになっちゃいますけど、地球のためにできることというか、
はい、
すごい難しい感じになっちゃって、ね、短くは答えられないと思うんですけど、
はい、あ、やっぱその地球温暖化に関わる研究をやってるから、あのそういう質問されることは非常に多いんですけれども、あの簡単に言うと僕それ非常に答えにくい、
はい、
あの質問でして、なぜかって言ったら僕はあの地球温暖、地球が温暖化していて、でじゃあそれがどのようにどういう影響があって、そのうちの一つのピースとしてあの陸地にある氷が溶けてあの海に流れていて海面上昇をしているっていう、そういう部分をやっててですね、それって今何が起こっているかを分かろうとしていることで、はい、それに対してどうするかっていうことを自分研究はしてないんですよね。
ああ、なるほど。
なのではっきり言うと分かりませんっていうのが簡単な答えになります。でもただやっぱあの地球温暖化していて、そのあの温暖化ガス、あの人間が排出している温暖化ガスの影響で地球が温暖化してっていうのは分かっているんで、はい、じゃあそのやっぱ温暖化ガスの排出をなくすっていうのができることですね、我々は、うん、なんかなるべく車乗らないとか、
はい、
まあそういう簡単な
ことですよね。エコカーにするとか、そういうことですよね。
まあ、とは言ってもやっぱあの経済的な制約があったり、いろいろな制約があって難しいですよね、はい、なのでやっぱそういう質問されるとこう自分が矛盾しているようで嫌になる時もあってですね、あの、まあ、飛行機乗ることも多いですし車持ってますし、
はい、
ただそのフットプリントをどれだけ小さくしようかっていうふうには常に考えてますよね。だから歩けるところと、あと自転車に行けるところにはなるべくそう自転車で行ったり歩いて行ったりするようにしてます。
最近運動も兼ねて自転車を買ってですね、はい、自転車になるべく買い物とか行くようにしてます。
はいはい、で僕らその、まあ、フィラデルフィア2年前に引っ越してきたんですけども、はい、車で通勤するってことは全く頭になかったので、あの電車で通える範囲のところに家買って、
はい、
で電車の駅までさらに自分たちで歩いて行けるところに家を買いましたね。まあそういう小さなことはいろいろできると思いますけども、やっぱ全体的にあの我々があの排出、あの温暖化ガスの排出量を減らすっていうのは非常に重要ですよね。なのでもうちょっとお金貯めたらあの家にソーラーパネルつけて自家発電するように したいと思ってますし、
いやでも本当一人一人のそういうよく聞く当たり前の言葉ですけど、一人一人が何か考えてやるのってすごくその心がけ一つで変わりますよね。
そうですね、うん、変わると思います。変わるといいんですけどね。
ゴミを燃やすもそうですけど、
はいはい、
アメリカって僕アメリカ来て一番びっくりしたのはゴミの分別が、
うん、ないですね、
ひどいっていう、
はい、いやでも僕もアメリカの生活して長くなるんで思いますけど、こんだけ広くて結構もちろん無限じゃないのは分かってるんですけど、
はい、
東海岸とかよりも中西部とかに行くと、こんなダダピル誰も住んでないところにいたら、いくらでも無尽蔵に資源があるよなって思って当たり前ですよね。
そうですね、僕オクラホマに2年間住んでたんで余計わかりますね、それ。
なのであの日本人みたいなその狭い 島国で資源がないようなところにいれば、おのずとというかそうせざるを得ないからリサイクルしたりするわけで、うん、こんなアメリカのでっかいところにいたらね、意識ない人が多くてもう、まあ、分からなくもないなっては思いますよね。
確かにそうですね。あ、今日はね、本当いろいろ研究内容から、まあ、高校生に向けてのメッセージだったり、いろいろお話をお伺いして、僕もすごい勉強になって楽しかったです。
あ、そうですか。
はい、
あのちゃんと分かる話、ちゃんと筋が通った話できたらどうか分かんないですけども。はい、
まあね、ちょっと調べたい人は自分でまたその 重力以上だったりとか地震波についてだったりとか摂氷学についてとか、あのウィキペディアとかで、ね、いくらでも今ネットで調べられるんで、はい、プラスあとは僕も数学ってすごい大事だなと思うので、はい、まあ、特に高校生、中高生、中学生、高校生の人はそこら辺のメッセージを受け止めてもらえればなと思います。今日は本当にありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。